それでは、今週のメッセージ箇所を朗読させていただきたいと思います。今週はペテロの手紙1第3章13節から18節を朗読いたします。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは、悪行を言ったことで恥じるようになるのです。神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。以上です。このペテロの手紙1をですね、皆さんと一緒に今礼拝で少しずつ読み進めているわけですが、この手紙を貫いているテーマは何かと言いますと、実はキリスト者のクリスチャンの苦しみということができるんですね。このペテロの手紙1は短い手紙ですけど、新教旧約聖書でいうと7ページ余りにわたる、ね、手紙なんですが、この7ページ余りの5章の余りの短い手紙の中に、実は苦しみとか試練とか苦難といった言葉が17回出てくるんですね。まあ、そう言われてもピンとこないかもしれませんが、他の手紙と比べてみますと、ほぼ同じ長さのヨハネの手紙1というのがあります。これも5章までありますが、こういう言葉は一切入ってないんです。全くゼロ。また7ページ弱のヤコブの手紙には2回です。さらにこのペテロの手紙の3倍近い長い手紙、ヘブライ人への手紙というのがありますがね、その中にでも9回ぐらいしか出てこないんですね。つまりこのペテロの手紙、いかにそういう苦しみに関連する言葉が多いかということがお分かりいただけると思うんですが、つまり苦しみにあっているクリスチャンたちを励ますために書かれたのが、まあ、この手紙であると言ってもいいんだと思いますね。正しいことをしていながら苦しみに遭うという問題、神に従っていながら困難にぶつかるという現実、まあ今日もこの箇所でもこのテーマがですね、新しい視点から語られているところなんですね。13節でペテロはまずこう言います。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょうと。いきなりちょっとね、あれと思うところですよね。だってそう言ったって現実にはクリスチャンが信仰のように苦しめられてるじゃないかと、そういう話なんですよね。正しいことをしていても苦しめられるんだって、そんな話をしているわけですけど、もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょうと。ペテロはね、現実を無視して理想を語ってるんじゃないだろうかと思われがちなところですけど、もちろんペテロはクリスチャンが苦難を受けていることを知っているわけです。ではこれは一体どういうことなのか。それは究極の益がどこにあるかっていうことと関連しているということですね。ペテロは一時的な悪による苦難というものを無視しているのじゃなくて、それが究極において信仰者に幸いをもたらすこと、永遠のね、幸いをもたらすということを確信していたということですね。そのことのゆえに、善を生きるなら人々の悪によって苦しめられて終わるんじゃないと、苦しんだだけで終わってしまう、永遠にね、そんなことはありえないんだということをペテロはここで語っているわけですよね。そしてそうだからこそペテロは続く14節でこう言ってるんですね。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いですと。ここではっきり義のために受ける苦しみというのがあるということを語っているわけです。それは幸いですって断言してるんですね。もしかしたら皆さんの中に、あれ、どっか似てるなと思った人もいるかもしれませんが、イエス様がね、マタイによる福音書の5章の10節でこうおっしゃってるんですね。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。あの三条の説教ね、有名な箇所の一箇所ですが、神様に従っていながらそのことのために迫害されるなら、それは幸いなことだってイエス様おっしゃった。迫害されること自体、その天の御国、天の国の市民であるっていうことのね、証拠になってるんだってイエス様おっしゃってるんですよね。天の御国はあなた方のものなんだ、つまり神の支配のもとにあるんだ、永遠にってことですよね。 それでペテロはこう命じるんですね。人を恐れたり心を乱したりしてはいけません。まあ、すでに学んだようにイエス様はこれと同じようなことをマタイによる福音書の10章の28から31節で語っておられます。ちょっとそこ読んでみますが、10章の28、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1羽アサルヨンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも1本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。たとえ私たちの命を脅かすような者たちであったとしても恐れることはないって言ってるんですね。恐れますよ、実際ね、怖いってね。でも恐れることはないとはっきり主は語ります。それは生と死を含む全てを支配しているのは神であって人間ではないからってことですね。しかも神は私たち一人一人を大切に思っておられて御手の中に置いてくださっている。ですから本当に恐れなければならないのは天の父である神様ご自身であって迫害する者たちではないのだということですね。だからこそどのような時にもその神様に目を向けて神への信仰に固く立ち続けるためにペテロはもう一つ命令を与えるんですね。15節、心の中でキリストを主と崇めなさい。ここが肝心なんですよね。実際にそういった迫害やいろんなことが起こっている時に恐れてしまう、あるいは不安になってしまうっていうのはイエス様が見えてないんですね。キリストが目の前にいらっしゃり、キリストが私と共にいてくださり、お守りくださっていることということが見えてないんですよね。ペテロはそのことをよく知っていたんだと思うんです。だから心の中でキリストを主と崇めなさい。私たちが人を恐れたり、心を乱したりしないために必要なことは、迫害する者たちを含めてですね、すべてのものを支配している方、つまりキリストを主と認め、聖なる方として崇めるということなんだと。皆さんも覚えてらっしゃることと思いますけど、フィリピの町で不当に拘束されたてですね、無知で、ごめんなさい、牢獄に入れられてですね、無知で撃たれたパウロとシラス、皆さんもよく覚えてらっしゃると思うんですが、その時パウロとシラスはどうしただろうか。牢獄の中で、暗い牢獄の中で無知撃たれて、もうヒリヒリね、体中が痛むような、そういう中で彼ら二人はどうしていたか。彼らは牢獄の中で主に祈り、主を賛美する歌を歌ったって言うんですよね。ちょっとこうイメージしてくださいね。真っ暗な牢獄の夜中ですよ。みんなうなり声を上げているような人もいたと思うんですけど、そんな中で、ペトロとシラスの二人は神様を賛美の歌を歌って祈りをしていたって言うんですよね。それが響き渡っていたわけですね。その結果どんなことが起こったか。主の奇跡が起こって彼らは解放されてしまった。いや、そればかりじゃなくてですね、牢獄の監視をしていた家族全員がキリストを信じて救われたって話ですよね。どんな時も私たちが主を見上げて主を崇めるならば、主は私たちを恐れから解放し御業を行ってくださるんだっていうことだと思いますね。皆さんも今いろんな困難の中にあるかもしれません。そのこんなに目を留めるよりまず先に主の前に静まってひれ伏して主に心を向ける、主を心の中でキリストを主と崇める、そして主を賛美する、主により頼む、そのことをしてみてください。そして主がここにいらっしゃるってことがはっきり分かれば分かるほど心に平安が踊るで、また希望が湧いてくるってことを体験なさるに違いないと思いますよね。続いて15節後半から16節でパウロは一つの勧めをしています。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに、その敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちはこういったことで恥じるようになるのですと。皆さんが今誰かにね、あなたはどうしてクリスチャンになったんですかとかね、あらクリスチャンは何を信じてるんですかとかね、キリスト教で、救いっていうのは一体どういうことなんですかってね、まあ、そう質問されたら、どうお答えになるでしょうかね。 まあ、とりあえず教会来てください、教会来て牧師に聞いてくださいって、まあそれも別に悪くはないんですけど、ここではねペテロはそう言ってないんで、いつでも弁明できるように備えていなさいとペテロは進めてるわけですよね。皆さんは用意ができてる、できていらっしゃるでしょうかね。ただし単に弁明すればいいっていうだけじゃなくて、穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさいって進めてますよね。まあ、生意気な態度とかね、優越感を持って押しつけがましく語るんじゃなくて、自分自身全てが分かってるわけじゃないってことですよね。そういう思いを持ちながら、穏やかに敬意を持って、相手に対する敬意を持って語りなさいと。当然ですが、人を救いに導くのは自分の雄弁とか説得力じゃないわけで、主ご自身が救いに導くわけですから、誇張する必要もないってことですね。正直に自分の弱さや失敗も含めてね、正直にそれを語ればよい。そのような真摯で正直で謙遜な証によって、悪口を言っていた人ような人たちが自分の取った態度をね、恥ずかしく思うようになるんだってペテロ言ってますよね。まあ、そういうことをペテロ自身が体験していたに違いないですよね。そしてペテロはこの箇所の最後に改めて次のように言います。17節、神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良いと。まあ、ペテロの手紙のこの1のね、テーマが苦しみに遭う、正しいことをしていながら苦しみに遭うというね、そのクリスチャンのことですから、まあ、ここでまた改めてペテロはこのようなことを語るわけですね。神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良いと。まあ、自分が悪を行ったために味わう苦しみというものがあると。まあ、これはいわゆる自業自得の苦しみであって、まあ、受けて当然の苦しみと言うほかないですよね。でも一方で、善を行っていながら苦しむ苦しみというものもあるんだと。まあ、信仰ゆえの迫害とか試練というのがこれに当たるわけですよね。これについてはペテロは、神の御心によるのであればこの方が良いってはっきり述べているわけですね。そしてペテロは、善を行って苦しむ苦しみの例と、一例として、続く18節の前半でイエス・キリストの受難について言及するわけですね。こう言ってますね。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのですと。こういうことが現実はあるよね。実はイエス様ご自身もそういうことを受けたんだよってことですよね。そしてそこにどういう意味があるかってことを説明していくわけですけれども、キリストは皆さんご存知のように、手を縛られて、衣を剥ぎ取られて、鞭で打たれて、唾をかけられて、罵られて、手足を釘で打ち抜かれて、十字架の上でですね、命を奪われたわけです。本当にむごたらしい、恐ろしい、刑罰ですよね。罪のためにって言われてますが、これはどういう意味なんだろうか。イエス・キリストご自身の罪ではもちろんないわけですよね。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれた。正しい方であるキリストが正しくない者たち、それは私たち自身のことですが、罪人である私たちのために、私たちの罪のために苦難に遭われた。それは私たちの身代わりになられたってことですよね。キリストの苦難は身代わりの苦難であったわけです。私たちの代わりに罪の代価を支払われた。私たちが自分の罪のために受けなければならない罰をキリストは身代わりに受けてくださった。本来は私たちが味わわなければならなかった苦しみをキリストは私たちの代わりに受けてくださった。もうこんなことは基本中の基本なんですが、とても大事なことですよね。ここに一つ見落としてならない言葉がありますね。それはただ一度って書いてあるんですよね。キリストが私たちの身代わりとなって死なれたのはただ一度なんです。一度で十分だった、繰り返す必要はなかったってことですよね。新約聖書はこのことを一貫して証しています、述べています。例えばローマの手紙の、信徒への手紙の6章の10節でパウロはこう言ってます。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。さらにヘブライ人への手紙7章の27節ではこう語られています。この方は他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって 成し遂げられたからです。繰り返しただ一度って言われてるんですね。さらにこの他にもヘブライ人の、同じヘブライ人の手紙の9章の12節とか10章の10節でもこのただ一度っていうことが強調されていってます。まあ後で暇があったらぜひ開いてですね、見てご覧になるといいと思いますよね。まあ、こんなふうにキリストの身代わりの死っていうのは決定的なものだ、ただ一度で十分だったってことです。決定的なものだった。罪ある私たち人間を救うためにはただ一度死ぬだけで十分だった。なぜか、罪のない神の御子の死だからですよね。ただ一度の死で私たち人類の罪を償うことができた。罪のない最初の人アダムがただ一度の罪に陥ったために全人類が罪に入ったんです。それと全く逆なんですよね。罪のない神の子第二のアダムが、イエス様が来られて罪のないまま罪ある者のために身代わりに死んだ、その一回限りのことで全人類が救われる道が開かれた。これで神様はバランス取ってらっしゃると言ってもいいかもしれませんね。続いて18節の後半でペテロはこう言います。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが霊では生きるものとされたのです。まあ、キリストが私たちの罪のために私たちに代わってただ一度十字架の死という苦しみを通られたことには明確な目的があったと。それはどういうことかというと、あなた方を神のもとへ導くためだった。それが目的だと。そのためにキリストは肉では死に渡された、つまり十字架にかけられて死んだってことですね。肉体の死を通られた。しかし霊では生きるものとされた。それは復活したってことですよね。人間的に見ればこの目に見える世界では物質的な領域においては文字通り、殺されて死に渡されてしまったんですけど、霊的な意味においては生きるものとされた、つまり蘇って彼は永遠に生きるものとされたってことですよね。キリストの復活は確かに皆さん体の復活なんです。これ時々勘違いしているクリスチャンいますよね。私たちが天国に行って救われたっていうのはこの体はないまま 霊の体のままね、永遠に天国で生きるように思っている人います。そうじゃないんです。復活ってことはこの体なんです。でももちろん今のこの体は何年か経てば死んで腐ってしまうんですが、死ぬことのない体、腐ることのない体、しかもですね、この今の肉の体とは違う霊的な体だって聖書はっきり教えてるんですよね。マグダラのマリアに対してもペテロやヨハネに対してもイエス・キリストのと出会、復活したイエス・キリストと出会ってるんですけど、それは幻を見たってことじゃなくて復活の体を持って自分の前に立っている主を見たってことですね。そしてその体、通常の体と違っていた。エマオという町に向かう弟子たちのところにイエス様が、復活したイエス様が現れたときに、その二人の弟子はイエス様だって分からなかったんです。何かその死ぬ前の、蘇る前のイエス様と違ったところがあったんだと思いますよね。やがて気がつきますけど、なかなか最初は気がつかなかった。さらに弟子たちが恐れて鍵をかけて部屋に閉じ込めてた時に突然キリストが現れますよね。そしてあるいはそれはまあ何だろう、肉体、あと壁をもこう通り抜けてしまうような体ってことですよね。不思議なことですけど、瞬間移動のようなことができる体、それを パウロは霊の体って呼んでるんですね。そういう体で死ぬことのない体、瞬間移動とかなんか不思議なそういうこともできるような、そういう手で触れることのできる体を持って私たちはよみがえるんです。そのよみがえった体で永遠にキリストと共に、神と共に生きる、それが天国ですよね。はい、そのことをぜひ確認しておきたいんですが、このようにイエス・キリストが十字架の苦しみを通って死なれたこと、そして霊の体に復活されたことを通して私たち自身が神のもとに立ち返ることができるようになったんだ。そのためにキリストは正しいことをしていたにもかかわらず苦しみを受けてくれたんだってことですよね。まあ、それでペテロはあなた方を神のもとへ導くためですとここで述べているわけですね。イエス・キリストはご自身、十字架の死と復活によって私たちを神のもとに導いてくださいました。私たち人間の罪によって生じた神と人との間を隔てている深淵、隔ての壁ですよね。それを越えて私たちは神様のもとに導かれてきたってことですね。イエス・キリストはどうやったら神様のもとに帰ることができない、わからない私たちの手を引いてですね、まことの神のところへ連れてきてくださったってことです。ペテロは17節で、神の御心によるのであれば 善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良いと述べて、キリストご自身が通られた苦難に話を進めたわけです。それは罪のないキリストでさえも、あくまでも善を行ったキリストさえも大きな苦しみに遭われた事実を思い起こしなさいということなんですよね。キリストの模範を心に留めなさいということです。そしてキリストの苦難が私たち罪人の救いという素晴らしい結果をもたらしたように、苦難を通して良きものが生み出される現実があるということを知りなさいって教えてるんですよね。どうでしょう、でも私たち人間はひたすらね、なんか豊かな生活、快適な生活、できる限り困難や苦しみのない、あるいは面倒のない、少ない、そういう生活を追い求めてきたところがないでしょうか。21世紀に入って間もなく23年が終わろうとしているわけですが、そういう生活が叶えられているかといえばですね、少なくとも全人類とか全世界って大きな観点からすれば、それはむしろ程遠い状況にあるとしか言えないと思うんですよね。ごくごく一部の富める国とかね、しかも富める国の中でもさらに本当に富んでいる人たちしかそんな生活は営めないような状況、現実には戦争が起こり、とんでもない食料危機が起こり、自然災害が起こり、とんでもない出来事がいっぱい起こってるわけですよね。貧富の差はますます拡大し、その結果新たな紛争とかテロの脅威が生じている。それだけじゃないんですね。より小さな苦しみで済む生活をし、それをある程度得て享受していると思われる人々がむしろ大きな苦しみを味わっているという皮肉な現実もあると。それどういうことかと言いますと、痛みを避けてきた結果ですね、かえって痛みに弱くなって、小さな痛みでも痛く感じてしまう。面倒なことを避けてきた結果、それほど面倒でないことでも苦痛に感じられるようになってきた。あるなって思うところはないでしょうかね、皆さんね。体の痛みや苦しみだけではありません。精神的な痛み、苦しみにおいてこのことは顕著だと思います。私は今一度苦しみを避けるばかりじゃなくて、苦しみに向かっていく勇気というものを神の前にへり下り、神様からいただく必要があるんじゃないかと思いますよね。最後にもう一つ、この18節から心に留めたいこと、それはキリストがどれほど大きな犠牲を払ってくださったかということです。罪のない方、正しい方であるのに罪人として裁かれ、私たちの身代わりとなって十字架で死なれたキリスト、私たちはこのお方のおかげで神のもとに来ることができた。このお方の犠牲によって聖なる神と交わることが可能になり、神の子として生きることができるようになった。ね、私たちはとかくね、面倒な問題が起こったり、病気が見つかったり、苦しみが生じるとね、なんか神様から見捨てられちゃったんじゃないかと思ってしまうことがあるんじゃないかと思うんですけど、それは全くの誤解なんです。キリストの苦難が人類の救いを実現したように、私たちが苦しみにあることが良きものを生み出すことがあるのだってことですね。ローマの信徒への手紙第5章3から4節でパウロは苦難をも誇りとしますと言ってますね。そしてこう続けます。私は知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。キリストが受けた苦難というのはあまりにもむごたらしくて見るに堪えないものでしたが、しかしそれによって私たちが神様に導かれて、こうして神を礼拝するものとされているわけですよね。同様に私たちの試練や苦難も、私たち自身が神を深く知る機会となる、あるいは他の人々が神に導かれるために用いられうる機会ともなりうるってことですよ。そこに希望があるのではないでしょうか。私は意味もなく苦しむことなど決してないってことですよね。この17節と18節の御言葉はそのことを私たちに教えています。心深く留めておきたいと思います。お祈りをいたします。